あ、なんかこれ始まってんの？
始まりました。
始まってんのか、なんか俺も2回目の、あの1回目のあれを聞いてんのかと思って。ダメだ、自分の声気持ち悪くて聞けないわ。
記念すべき第30回です。
でも聞く。あ、30回です。あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
さっき29回目と、
さっきの29回目だったんですね。
これ、だから29のカッコ1とかカッコ2とか。
やだ、そんなの。めんどくさい。
めんどくさいって名前変わるだけじゃん。
第30回目です。斉藤です。
ケヒです。
てか、あの火事
あと、豆ちゃんと、キツネさんと、かよさんがいます。
はい。
うまそうっちゃうまそうだね。
なんか29回、これ30回でいいの本当に。30回明日撮れとかって言ってたじゃん。
いいよ別に何回でも。
あのさ、20回の時とか10回の時って何かやったっけ。
10回の時は、うん、あの人がまだスカイプでやってた時で、うん、人が揃わないからって言って初めて 9.5 っていう回数を出したのが10回だったと思う、うん、その時も確か君が寝坊したんだよ、
うん、
君が寝坊して、君だったか誰だったか寝坊したかなんかで来れなくて、うん、9.5 っていう回数を出して10回目っていうので普通にやってたと思う。20回目は覚えてない。
なんか特に何かやった記憶もないよね。
20回って何やったっけ、ちょっと調べてみようか。
うん。だからまあ別にいい、あなたがいいって言うならいいんだけどさ、うん、これ30回でもさ。
20回は サークル設立1周年企画放送ボリューム4。
何それ、あ、たこ焼きじゃん。
そう
どうしようもないね。
しかもあれだ、あのちゃんと喋ってるのが7回で、あとは君があのマリオテニスをやってるのをひたすら音楽で流してるっていうあの回だ。思い出した。
あの時は本当にもうね、
企画放送がね、その後ずっと続いてボリューム5までやってますね。
うーん、本当にあの時具合悪かったからね。
ね、
なんかすごい意気込んでいったはずなのに、どうしようもなくなっちゃった。
二人とも疲れてたからね。
もう寝てたからね。
寝てたからね、
うん。
たこ焼き食って寝てただけだからね。
そうだね。
あと散歩行って
な。散歩して。
おい、あの散歩楽しかったんだけどな。
うん、割とあれは良かったけど、とりあえずこれが30回目。
30回目です。おめでとうございます。
じゃあ30回目なので、なんかもう二度と聞きたくなくなるような話をしましょうか。
はい、
はい、
別に毎回毎回二度と聞きたくない話を量産してるような気がして、
まあ、わざわざ聞かないけどね、
うん、黒歴史
とはまた違う、なんかね、聞くのもだるいんだよ、
うん、いやその毎回だよ。
それこそさ、それだ、二度と聞けない、聞きたくなくなるようなことを言うんだったら、それこそさっきの
何
懺悔ネタでいいんじゃない。
懺悔ネタ、
懺悔ネタ
いっぱいありすぎて何から懺悔していいか分かんないよ。
そもそも俺罪の自覚ないわ。
うん、
うん、
だからやらかしたんじゃねえかなってやつでいいんじゃない。
いっぱいあるよ、
いっぱいあるよ。あのじゃあさ、それも踏まえてさ、なんかこう、うん、普段こう友達の間で出すと気まずいような、なんかちょっとなんだろうね、暗黙の了解でタブーになってる話題、
はい
は
い、あ、タブーを狙って、
何かしらあるじゃない、
タブーを喋ってみる。
そう、タブーについてあえて言及して、で敵を作って、
あー、いい、ね、
バーカバーカって言って、
いいね、いいね、締めバーカバーカで終わるっていういいね、やろうか。
最悪だ、
やろうか。あれじゃ あ, あのひたすら宣伝をしなきゃいけない形だね。だあの、うん、必死に宣伝していろんな人に聞かせて不快な人を一人でも増やすっていう、そういう嘘だね。
やりながらわかるけど、うん、完全に最終的にもう個人攻撃になる気がするんだ、うん、俺はもう。
まあいいんじゃない、それはそれで。
いいんじゃないって、もう、
うん、そういうのやってみようか。
摘発されるよ、
うん、
うん、うん、じゃなくて、
そういうのやってみるか、
うん、なんかもう二度と聞きたくないね、そんなや
つ、うん、何ある。
何ある。でもさ、なんかこう、あのね、あの、ごめん、リアルの話じゃないんだけど、
ね、モニターできないから、
ね、なんか意外と面白いな、このモニターしてんの、はい、臨場感があって、まあいいんだけど、
なんで君はあの右耳用のイヤホンを左耳にさせてる
の。え、聞けりゃいいんだよ。
そうですか、うん、
近くにやったからだろ
う。そうだ、
うん、で、定義がずれるかなと思って、なんかさ、
普段こう、まあ我々もこういう風にして友達関係にあるから、リアルで知り合いっていうことでツイッターフォローしてるじゃない。
はいはいはい。
でツイッターでそのなんかポロって発言したときに、リアルでこういう風になんか仲良く話しててもおめえそれは違うだろうってこう言いたくなることあるじゃん。
ありますね。
でもさ、うん、こうリアルだとさ、おめえそれは違えだろって言えんだけどさ、ツイッター上だとなんか気まずいじゃん、
うん、 言葉としてね、
常々これ毎回同じネタばっかりでしょうがないんだけど、どうしよう、あの申し訳ないんだけど、あの何リツイートされたら、あの写真なんだっけ、顔写真晒すみたいな、そういうのあるでしょ、
何リツイートされた、何時までに何リツイートされたらメイド写真ウップするみたいな、
そう、俺ね、それがね、みんなやってっから言えないんだけど、我々このアイズクラスでやってるじゃない、みんな、
ね、
だから言えないんだけど、俺あれ嫌いなのよ、
言ってるね、
なんか面白い、なんかこうネタとか、なんかなんか URL 貼られたりしたのな、公式リツイートとか、まあ別に公式も非公式も関係ないんだけど、そういうのはいいんだけど、あの何リツイートされたら何するっていうのは俺嫌いなのよ、
いわゆる RT 中ってやつですね、
そう、何が嫌いかって言われたら、しかもそれうまく言えないから立ち悪いんだけど、うん、とにかく嫌いなのよ、で別にリアルでは言えるんだけど、ツイッター上でなんか嫌いだって言うとさ、紙面とかじゃん、みんなやってるからなんか俺一人だけさわがままなガキみたいな、まあ実際そうなんだけど、
はいはいはい、
みたいな感じでしょ、
はいはいはい、
なんかそういう話をしたいよね、あ、まあしたけどさ今
した、ね、そういう感じ、
うん、そうそうそう、まあ別にあのお互い人間だからね、別に
パーフェクト、ね、あの関係を長引かせるためには相手の悪いことをあえて指摘するときも必要であると、
まあ、あの
ツイッターじゃなくて VIP でやれって言いたいんじゃないの、それは、
あ、そうだね、 VIP の案件とはまた違うのもあれ、だって匿名性のない VIP みたいになってるじゃん、うん、今ツイッターっていうのは、まあ、安価でしょう、要するに、うん、
あれだね、だからあの何時間までに、あの何分までに何まで行ったらハンバーガー何個買ってくるみたいな、そういう感じだろ、
そう、 あなたのその喋り方もまた腹立たしいよねわざわざその、
あのなんか最近ね、
しゃくれせ、しゃくれさせてさ、
最近あのその人を苛立たせる喋りをね学んできました、
うん、
私人を苛立たせる顔なら
得意、顔ならね、
顔も喋りも得意な場合どうした
らいいの、あのなんだろう、あのパベルタンの高野菜の時もね、
高野菜って何、
あの君が寝てて、あの
砂の髪型で斉
藤さんちの、
そう、うん、うちで撮った時のあのかよさんが、あのかよさんの DJ 紹介があの顔文字になってるっていうあれですね、
でもね、こうなんかすぐネタにできる、イラってするんだったらいいんだけど、日常会話でさ、うん、本当にさ、まあ、多分ね、かよと俺の間ではこうあると思うんだよ、
うん、いろいろ話は聞いておりますよ、
多分ね、リアルに会話しててね、かよが俺にね、イラッとしたことはね、もう数えきれないよね、きっとねこいつ殺すみたいなさ、絶対いっぱいあるよなって俺思いつつさ、
なんか、まあ、それさ、基本的に小学生みたいないじめ方すんじゃん、
いじめ、いじめ、いじめ、
いたずら、
いたずら
すんじゃん、
うん、そう、
私小学生だからさ、すげえイラッとすんだよ、小児病だからさ
似た者同士ってことか、それは。
いやでもなんかこう、こういう飲み、あの酒入った席ならいいんだけど、うん、あの本当にだから例えばさ、カヨがすごく眠い時に、うん、俺が横でギャーギャー騒いでたりとかさ、うん、なんかこうすごいなんか鬱入ってる時に、うん、横でなんかゲラゲラ笑ってたりとかさ、多分そういうことを俺はなんかはい、はい、してると思うんだよ。
なんだろう、漠然とした話、
そういうの、
え、じゃあ何、そういうのを言ってきゃいいの。
いや言ってきゃいいって、なんか別になんか気まずい話をすればいいと思う。
いやまあ、
うん、
あるけど、
うん、あるけど一緒すれよ、すれよ、
なんだろう、まあ、この前漠然あの曖昧には言ったんですけど、
うん、
あの
はっきり言う、はっきり、
物を作るんじゃなくて参加したい人が多くなってるっていうポストがあったじゃないですか。
そういえばリツイートしてましたね、
はいはい、
うん、
あれがね本当に感じてて、
うん、感じてて、
あの例えば、まあ、物腰になれば24時間ラジオ、
うん、
あれね一気に最後の方で人増えたんですよ。
何の24時間ラジオ、
あのこの前24時間ラジオ、
あのパベルの、
そうそう、あの僕の誕生日の時にやったやつ、
うん、
あれ
さりげなく
あのパベルと僕も知らないところで人がガッと増えてすごいことになってたんですよ、
う
ん、
え、何それは、あの声かけてないやつまで来たってこと、
うん、
私も行っちゃったけど、
いやまあいいんです、いいんですが、
私はねお前らが楽しそうにしてんのがね妬ましくなったから、
そうそう、あのいいんですが、
そう、私は一人でいるのにこいつは楽しくしやがって、
あの後ろで騒いで妨害するのは非常にやめてほしかった、
うん、イラッとした、
あのね
イラッとしたんでしょ、
俺とパベルがずっと頑張ってたのずっと頑張ってたんだけど俺らより先に寝るとかね。
いや、それは企画だからしょうがないんだ
よ。しょうがない、しょうがないと思うよ。うん、でも、あの、差し入れって言ってね、
うん、
美味しそうなお菓子とかね、
うん、
飲み物とかいっぱいあったわけ。
うん、
でね、僕らが休み取れたのが、
うん、
8時から始まって1時過ぎだったんです。
うん、
5時間頑張って喋り倒して、
はい、
さあ休もうと思って、そのお菓子を見たんですよ。
うん、
ないのね。
あ、その開始5時間
裏のやつらが全部食べてるわけ。
え、持ってきてお互いに食べてたと、
うんうん、差し入れって言って持ってきて全部なかったわけ。
それは何、イラッとしたの？
イラッとするでしょ。
あれだね、抹茶味のカントリーマームだよ。
うん。あとワスプだったっけな、ごめんなさい覚えてないんですけど、エリクサーとかね、その栄養ドリンクみたいなのもいっぱい持ってきてくれてたんですよ、みんな。疲れてるでしょって言って、うん、飲んでねえよ俺。、
うん、
そういうのをね、なんかこうお前ら後ろで騒いで、疲れるだけ騒ぐだけ騒いで、眠くなったら寝て、そのしかもですよ、もっと言えば僕は公式ルールでね、サイコロを振って、うん、出た目かける5分寝れるっていうのがあったんです。本当に疲れ切って、
うん、
で、寝たんですよ、
うん。
寝た時にね、パベル、ベッドは空いてない。ベッドの近くの床は空いてない。
うん、
今ではみんな撮ってる。どこで寝たかって、僕、台所と今の段差のあるとこで寝たから、その日、風邪ひいたんです。
すごい、寝床のさ、ヒドさんの記録更新したじゃない、段差のある台所でしょ。寝れないわ、そんな。
ね、
もうこの老体に。
そう。
僕もあれ、最初裏でちょっとやらかしてた方だったけど、1時頃に休憩入ったじゃないですか。
うんうん、
その時の、斎藤さんと、もうなんかパベルの
、うん、
主にパベルの、もう嫌だみたいな、あの顔を見た瞬間に、あ、俺ちょっと手伝おうって思って。
気づくときあるよね。
5時間だよ、
うん、
5時間生で喋り倒して
でも、
うん、しかも最初の10時だか 10時半ぐらいまでは、
うん、
ごごちゃさんもいないから、うん、本当にあいつだけで繋がなきゃいけなかったの、
うん、
でみんなねすごい頑張って繋いでたの、
うん、
それで迎えたね、あげく、
うん、
寝る場所がないとか飲み物がないとか食べるもの
それはその後また19時間残ってたんだよね、
うん、残ってたんだよ、うん、それで僕らね、うん、その番組中で休みという休みがその1時間だけだったの、
うん、
ゴゴチャンネルの1時間と、うん、その後続いた女性陣の女性陣トークっていう、
うん、
乙女トークの時間が1時間あって、
うん、
その2時間だけしか休めなかった、
うん、
その休み僕ら休めてないの、
うん、なんかその段差のあるところでもぞもぞしてたの。
いやそれもだから20分だから寝た、うん、だから
寝たっていうかなんか
転がってた、
うん、体痛くなって帰ってきた、
うん、そうそうだからもうね参加するなら、
うん、
もうちょっと番組を作る方に回ってほしかった。
差し入れはありがたいけどねみたいな。
3分の1ですと。
いやまあ体調悪い人はしょうがないなと思うし、面白そうだから来たっていうのはもうエキストラっていうのが分かるからいいんですよ。
ただ番組を盛り上げるのではなく、なんか今日と同じだよね、酒飲みたいから来たみたいな感じでしょ。
そう
なんか騒いでるから来た、
とりあえずみんな集まって楽しそうだから来たっていう
人だ
った
。じゃねえか、
そう
私じゃねえか。
そういうのは、
うん、
悪いとは言わない。確かに俺もその位置は好きだが、
うん、
もうちょっと主催者の意図を汲んでください。
あの最後の30分しか聞いてないけど、
うん、
でもなんかいいガヤになってたけどね、聞いてる方にしてる。
最後の30分はね、うん、いや最後の30分はなんでかっていうと、うん、また新しい人たちが来たから、ね、
あ、そうなんだ。
でガヤっていうか、うん、単純に落ち着かなくてガヤガヤしてたら終わっただけだ。
あ、そうなんだ、うん、
だから、うん、もうちょっと作る側に回ってほしかった。
なんかさ、でそれでパベルとか斎藤さんのなんか憔悴しきったイラッとした顔を見て、
うん、
気づくんだよね。あちょっとやばいかなみたいな。
だと思うわ。俺だってあれ疲れもあったし、
うん、
眠気もあったし、
うん、
でがっかりもあったし、表情を隠せなかったもん。さすがにね、大人だから嫌だっていうことは多少隠そうとはしますよ、
うん、
でも隠せなかったもん。
あれ
だっけ、最初に休憩取った時のさ、お前ら静かにしろよって言った時、顔と声はもう思い出す
よ。本当に怒ってた。
割とガチで怒ってたね。
あれはなんだっけ、朝の8時に始めて、
違う、夜の8時に始めて、 24時間。
あ、そっかそっかそっかそっか。
24時間ラジオ僕らの春コンクラベっていうのをやったんですよ。
その日新潟にいましたからね。親戚とお酒飲んでました、
うん、ですね、
うん、で、あ、今頃やってんだろうなとか思いながら、うん、そうそうそう、懐かしいの。俺も出たかったんだけどね。俺もそのイラッとする側に回りたかったよ。
だってあの部屋にはすごい人数いるんだよ、うん、部屋にはすごい人数いてどんどん酸素薄くなってくるんだけど喋ってんのが4分の1とか5分の1とかなわけ。
なんかお前ら酸素だけ吸ってみたいな。
そうだからあのなんつうの、働くアリと働かないアリみたいな状況をすごい感じてたの。
あ、実際話してんの多分6人ぐらいだったよね最初。
6人もいなかったんじゃない。
5人。
まあ、
あのパソコンの周りに6人いたけど実際喋ってるのは4人とかだったよ。
でもあの状況見たけどさ、あれで十何人は喋れねえよ、ね、うん、あの状況では。
斉藤さんとパベルと
アレさんとマイクの近くにいたのに見学って言ってる人だから、う
ん、なんだっけ、あの多分途中でマメちゃんとかになったり
桑さんが入
ったりとかだから、
そうそうそう、
だから、ね、4人ぐらい
まあね、特会引っ張り喋ってたらいいんじゃないですか、うん、まあでもそんだけ熱く語るぐらい、なんかあの時は本当に疲れてたし、
あの時は疲れてたし眠かったし、
イラッとして
体調も悪いし、
開始5時間
ですよ、体調がねどんどん悪くなっていくのが自分で分かるわけあの喉の油がなくなってきてどんどん痛くなる
っていうのが分かるわけ。喉の油っておかしいだろ、だあの普通に喋ってて痛くなってきたんでしょ、乾燥して。
だって5時間だよ、うん、
でも俺とバベル10時間普通に喋ってたよ、う
ん、いやだらだら、あ、それはいいんだけど、うん、24時間喋ったことってないでしょ
ないね、
うん、
じゃあせめて今のあの
しかも飲み物という飲み物はあんまりなかったの俺らの元に、うん、全部あの控え室の方にあって、
控え室ねまあ
どう考えて
まあ要するにイラッとしたんだよね。
イラッとしましたねあれは、
はい、
まあ今だから言える話ですけど。
そうですね、
でもあれに関してはもう僕もものすごい申し訳なかった。
だね、あのね後半ね、うん、みんなが気を使ってくれ始めるのが分かった、うん、あ、みんな気を使ってくれ始めたなっていうのが分かって、
ね、もう見ててねかわいそうになったんだって
確かにあの確かにね、うん、お前が立てた企画なんだからお前がやれよっていうのは分かるんですけどですけど、
う
ん、
まあそこはしょうがないよね、うん、
それはいや、しょうがないよね、多少の痛みは分かってましたけどっていう
まあ人間ですもんね、
しょうがない。そこら辺も含めてさすがにもう見ててなんかもう申し訳なくなったのと悲しくなったのと、
うん、痛々しいものあまりにも、
う
ん、
そうね、痛々しかったね
でもね、まあいいんじゃないですか、今吐き出したから、
うん、だからあの一度目は失敗ですよ、
うん、
だあの僕は何とか言ったのはあの3度目の正直っていう言葉があるじゃないですか、うん、で仏の顔も3度までっていう言葉があるわけですよ、うん、だから普通の人は1回の失敗は許すと、仏様は2回までは許すと、うん、でもそれ以上になったら仏様も普通のやつも許しちゃおかねえぞっていうい
やでもまあそれは回数は人それぞれですけど、う
ん、あの失敗はいいんですよ、ただそれがあの向上化していくとあかんよっていう、
ただこうやって後々笑い話にできればいいんじゃないかなと思う。それを引きずってなんか人間関係がだんだんね、うん、なんかね、
そうそう、だから
そういうものなんかだんだんイライラが募ってこいつなんか最近ムカつくよなって思うようになるんだよね。だからなんか
言えば治ると思って言ってますからね、
こういうとこでぶちまけちゃって、うん、お前ムカつくなこの野郎バカハハみたいな感じで言った方がかえってよかったりするんだよね。
あの、うん、言えば治ると思って言ってますからね、フォローしとくとね。
そうなの、そうじゃないの、直す気ねえだろ。
いや直せよ
あ、いや、あの時は悪かったなみたいなこと言って本当はまたやるよ。だってそういう感じだもん、現にもうなんか今そんな感じじゃん。お前なんか酒飲みたいから合図来いよみたいない
やだからいや、まあだから参加する側に回れっていうのと、少なくとも24時間ラジオはもう二度とやらね
えやんないの。
やるとしたらな、うん、ちゃんとグループ分けて、うん、お前8時間、お前8時間、お前8時間、うん、余裕あるやつは他も出てけ。
まあ、第1回目からね、学んだんですね。
うんうんうん、少なくとも、1人で24時間はねえ。
1人ではねえな、さすがに辛いわな、うん。話題もねえしな。
うん、
24時間。そういえば、なんだっけ、言っていいのか分かんないけど、
うん、
ゴゴチャさんの前座やるって言ってたじゃん。
ああ、言いましたね、はいはい。8月の二十何日か、
うん、あれは何、じゃあ結局その24時間はやらないで。
24時間は無理だろ、まあ、だって24時間やりますって言ったってどうせ誰も聞いてねえ
やって 本当の、まあ、まあそうだよね、うん、あの総計何百人来ましたわーっつって、あの時間で割ったらそんなんでもないっていう、ね、うん、
時間で割ったらだって1時間でだから、あでも ね、 ねあのネトラジのトップには
乗った。もねえな、
でもネトラジのねトップには乗ったんですよ。
あ本当に、
あの
何のトップ、
その時間聞いてる人が多いのがベスト3がネトラジのホームページに出るんですけど、
あの24時間でたまたま人の少なくなった時間帯に、
違う違う、24時間ラジオっていう名前は人を引きつけるわけ、うん、それだけで、だからその時間偶然だと思うんだけど、うん、あのその集計で60じゃあ50何人だかいて、
へそのあそれはすごい、
ね、ネトラジトップのベスト3に入ったんですよ、
うん、入ってたね、そういえば、うん、
だからまあ聞いてる人はいたんだよ、
うん、てかあれ21時間ラジオのさ、それなんか3位になったよっていうのをなんだっけ、リスナーさんから教えられてさ、
そうそうそうそう、
でもう僕ら全員一でさ聞いていずに寝ろって言ったよね、
うん、そうそうそうお前ら何聞いてんだよ寝ろよバーガーって
ひどいな、
夕方の5時ぐらいだったと思うけど、
ひどいツンデレですね、
夕方の5時ぐらいでもう全員の心がさびきってるところにそんなのが来たから、
あお前ら何聞いてんだよバカじゃねえ寝ろよ、
残り3時間、
そうそうそう、
でもうそのリスナーを突き放すような、
残り3時間ってさ微妙に長いし、うん、まだ終わりも見えてこないし、うん、かあの終わりだって言ってまだテンションも上がってこないところにそんなのが入ってきちゃったから、うん、まだ聞いてるのか、まだバカ寝ろよっていう。
でもさこう言ってるとさ、あのこう今この喋ってるのを聞いてる人たちはさ勝手なこと言うなって思うかもしれないけどさ、実際にやってみるとさ、うん、あのいくら仲いい人たち集まろうが24時間喋るのはかったるいし、正直なんか ね、
あのね
イライラしてくるよね。
何がきついかっていうと喋ることがないわけ喋れるんだよ、喋れるんだけど何を喋ればいいのかが分かんないわけ。
聞いてる方が気楽だからね、うん、
だって実際ね、実際じゃあ、 あの、まあ、NTB でもいいですよ、 FTB でもいいですよ、
何ですか4
ちゃんでも8ちゃんでもいいですけど、うん、あの愛は地球をでもあのああね、あの島田紳助でも何でもいいですけど、ああ24時間テレビって言ってるでしょ、うん、でも深夜枠はだいたい日常、あの普通の24時間枠と深夜枠ってあるじゃないですか、
うん、
その深夜枠って日常の人たちは休んでるんですよ、
うん、
だから事実上二部制なんですよ、
うん、
でも僕らは一部で全部通しちゃってるのでそれは疲れるよなっていう、
まああれに関してはね、なんかもういろいろ黒い噂がありますから、
うん、
寝てるしね、どうせ、うん、別に愛は地球救わないですよ、
うん、救わないよ、
愛のおかげで地球死んでいってる、
だからね、愛のせいで子供が増えて、
う
ん、なんか邪魔な人間が増えて、
そうそうそうそう、
地球はどんどんなんかこう変な感じに、
ね、
そうそう、いや別に全体見たらさ、
別に愛は地球を
救わないんだよ、愛はいいんだよ、愛はいいけど人間愛ばっかだから地球殺していって、
そうそうそう、一番邪魔なの人間だからね、うん、
あのそんなに本当に地球を救いたいなら人間殺していけばいいじゃんっていう、
そうで、まず絶滅すればいいんだ、
とりあえず人間の数減らしていこうぜっていう、うん、
でそれがあれですね、アンチエコロジーにつながるわけですね。
そうそうそう、いやアンチエコロジーはそうでしょ、だってあの武道館でさ、うん、1日中貸し切ってさ、うん、あんだけ電気使ってさ、うん、日本のネットワークを無駄に消費してさ、
つうかそもそもエコロジーでもさ、今の時代さエコロジー歌ってる個人とかいないよね、大概さ企業とかさ、うん、
あのあれですよ、
テレビ番組とかじゃん、だからさ批判のしようがないよね、個人だったらさお前バカやめろっつって攻撃できるけどさ、
いやでもあれ個人でもねいるっちゃいるんだよ、だからいるんだけど、そういうやつらに限って、いや本当になんだろう、なんでなんかそのエコやってるとかがさ、なんかもうアホなことかとか、そんなもう全く一切考えずに、エコって素晴らしいから素晴らしいんだみたいな、
あの間違いを恐れずに言いますよ、あの普通の人はエコ活動なんかしてねえよ、
うん、
普通の人は
最近あの俺も分別しなくなったしね、ゴミね、
うん、あの、うん、知ってる？本当にリサイクルの価値があるのってアルミ缶だけなんだよ。ペットボトルなんかリサイクルした方が金かかってるからね。
本当だよ。
うん、
あ、そうなんだ。じゃあ俺ペットボトル、
あのペットボトルは集めて集めてペレットにして T シャツになってますとか言うけど、ペレットが溜まりすぎて何していいか分かんない状態だから今。
あのじゃあペットボトル燃えるゴミに捨てていいんですね。
別に問題ないと思う。
っていうかね、実際ね、あのなんだっけ、多分熱どんだけかけるかぐらいの違いしかないから、うん。
だってペットボトルって何からできてるってさ、まあ漠然といえば石油じゃん。
うん、
燃えるよ。
燃える。
よく燃えるじゃん。燃料になる。
いや燃えるっていうかね、あれはね、溶けるから
。燃やせるから。
うん、溶けて、ね、最終的に二酸化炭素になるから、
うん。俺どうしても言いたいのが、 あの別に間違いとか何が正しいとかじゃなくて、うん、あの絶滅しようとしてる動物保護するじゃん、うん、あれ気に食わないの、うん、絶滅すればいいじゃんと思う、うんうん、
いや別に
それがさ勝手にさそのあのなクロマグロだっけ、うん、食い尽くせばいい、うまいから食ってんだよこっちはっていうそういう話で別になわざわざさそんな絶滅する動物をさ保護してさ増やそうなバカげてると思う
んだよ。いやだからあれですよ、あ
の俺はすごい腹立つんだよね。
動物保護団体がステーキうめえみたいなそういうことでしょ。
そうい うことだよ。
まあなんかその言ってることでやってることが違うっていうことよりも純粋にだからそのなんかムカつくんだよ、
うん、
なんかどう考えたってさ上から目線で見てるじゃん、
うん、いやだからあのそういうあのなんだろうオーストラリアの、うん、例えばねシーシェパード、
うん、
あの問題に何があるかっていうと有色人うぜえなんだよ。なんでかっていうとオーストラリアはイギリスの罪人が流刑にされた地がオーストラリアだからね、
うん、
だから先住民族のアボリジニと別にいるのはイギリスからの、 あの流刑にされた罪人の、まあ、あの間違いを恐れずに言うよ、
うん、
あの罪人の子供だから結果的に言えば、まあ、
子孫です
ね、うん、だからあのジャップうぜえとかそういう概念が基本にあるからあいつらが言うことは何でもこうだみたいなそういう概念があるわけ、
うん、なんかねもうなんか気に食わないよ ね
てか あいつらのなんだろうねとりあえずなんか動物愛護を歌っててさ
揺らさないで揺らさないでマイクが、う
ん、なんか動物殺すなとか言ってる団体はのやつらってさもうとりあえずお前ら全員生きるのに霞しか食うなっていう思うよね、
うん、
だそれ言ったら草だねちゃんと生き物なんだから、
うん、なんかさわざわざまあ望んで殺すようなことも別にしなくていいと思うけどさ、うん、ただ食ってて亡くなったらいいじゃんっていう話だと思うんだよ、ね、
人間も一応動物で一生態系だっていう意識がなんかないですよね、うん、
ないね
神様気取りなんだ
あのね地球に優しくとかねもう無駄が言うよねすごくね
地球に優しくとか言うけどお前ら地球を舐めてんだよっていう、ね、別にそんなどんだけひどくなったってそんなもん1000万年とかさそんくらいの単位で放置してれば治るし
正直ね正直ね
ブラックジャックのキリコを思い出すんだよ
正直地球滅んでもどうとも思わないし
よ。
あの愛国心とかもないからただ単純にあの小沢とかが嫌いなだけだから別に愛国心ゆえに小沢をディスってるわけじゃなくて小沢が嫌いだからまあそれと同様あの同列で別にそんな日本にそこまで俺は愛着はない、
うん、あの俺一つ夢としてあるのがエコのすすめとかいう書籍が出て100万部のベストセラーになって再生紙を何パーセント使っていますとかって言うけどあれの再生紙を作るためにかかった電気代とかそういうのからあの計算して本を出したいんだよね、
うん、なんかあの、
うん、ていうかさなんだっけ
その印刷するためにかかったインクでどれだけの自然が救えますとかさそういうのやりたいんだよね。
そうなんだ
よ、やりたいね。
あれまた募金とは別だからね、うん、すごいね。
なんだっけあのそのさそのインクにあれインクがあれなんだっけ元石油だっけ
石油だったのを大豆インクにしましたとかって言ってけどさじゃあそのために大豆を作るためにどれだけの畑が焼かれてるのかとかさ、
うん、そうだねそこら辺のやつ思いっきり資本にして突きつけてやりたい、うん、
別に石油なくなればいいじゃん。
えでもさ、
うん、大体にして今人間多いんだから減らせよ、
うんてか別に石油ってさあれ植物の化石が液化しちゃっただけだから、
うん、どうってことねえよ別に、
うん、だからもう要するに僕ら人類滅んでそっから1000万年とか
例えば石油になるよいやでも
ほっといたらできるものを俺らが勝手に食い尽くしてんだから、
うん、まあそれ結論として導かれるのはあの企業戦略ですよねっていう話ですよね、うん、だからそのエコで商品売って結局金儲ければいいわけだし、
なんだっけな、
だって企業の方だって本気でエコをエコロジー歌ってるわけじゃねえよあれは。
当たり前だよ、
本当に自然を大切にと思って
本当俺さ肩払いたいと思うのがさ例えばあの砂漠、
うん、
砂漠でさ、
うん、
あの毎年木を30本植えていますがあるじゃん、
うん、
その移動のためにどれだけ燃料使ってお前っていうのさ毎回思うんだよね。
そうかそんな正直30本とかさ100本とかさ
そっちだっていうと なんだろうね単純になんか砂漠がそれ以上広がるのを防いでますっていうのは分かるんだよ、
うん、
分かるんだけど二酸化炭 二酸化炭素を吸って酸素増やすためにとか言うんだったらもっと埋める場所あるだろうっていう埋める場所選べよって思う。
だけにしてそんなんだったら、うん、あの木じゃなくて苔増やせ苔、うん、やよっぽど飼育楽だし増えるから。
あもちろんなんか本当になんか真面目に砂漠これ以上でかくしたくねえなって思って活動してる人たちいっぱいいるのよ、うん、いっぱいいてそういう人たちは本当すごいと思うの、う
ん、だってそういう人たちはエコ活動とか行ってないもん、うん、絶対
だそういう人たちのことはもう本当に尊敬してるんだけど酸素増やすためって言って変なとこに食事してる連中は
それに便乗して企業戦略でやってるのが腹立たしいな。
エコって言ってんのは別に企業は別にそれうまくやってんじゃない。悪いのは騙される方だよ、うん、俺がこういう風になんかあの喧嘩売りたいのは企業じゃなくてそういうアホな人たちにお前バカだなって言ってやりたいっていう話なのね。
あの政権が変わったぐらいで支持率が変わるぐらいの、うん、あのバカな、
バカ、
うん、でもねこういうのこそね生でやりたいのね。
うん、もうなんかそういうこと考えるとね、本当に日本嫌だなって思う。
日本っていうかどこ行っても同じ。
どこ行ってもいるけどね。
どこ行ってもいるんだけど、だから日本の方だとそれがもっと顕著じゃない。
まあ住んでるから
閉鎖的なあれだからね。
あとなんか、
ね、もう村社会ですから。
としてさ、あれかもう明治に入るまでか。明治に入るまでもう本当にずっと君主制でやってきたわけ
じゃん。村社会だからね、
うん、だからもう本当に上からの言葉があまりにも強いからもうなんだろうねもう勝手になんか考え方が違うんだもん他のところと。
雨の音しない違うか雨だよね。
え、まあ、
降ってっぽいか。
雨降ってるよね。
すごいよあのこのイヤホン外した時より、うん、イヤホンしてる方がよく聞こえるんだから雨の音ね急に話題変わったけども
マイクってすごいな、うん、まあそんな感じです。何分経った ?30、31分、うん、
有意義な話をしました、うん、ただ愚痴ですけど、
ね、愚痴ですけど ね、
意外とねこれねなんか社会に関しての、ね、愚痴とか文句ってね、うん、すげえ熱く語れるし時間潰せるよね。
あれだよいかに今の就職活動が役に立ってないかとかね、うん、すごい言いたいね。
だからねそろそろねリクルート潰れるよって本気で思うんだけど、うん
なんだっけ俺今日田村で見たのが、うん、菅直人がまだあの首相になってない時に、うん、リクルート訪れて、うん、じゃあ自民党政権時代かなんかあのリクルートに行って、うん、月収50万円って入力して仕事がなくて、うん、こんなにないこんなに景気が悪いのは自民党のせいだって騒いで当たり前だろって叩かれたっていう記事を見て俺ひたすら笑ったけどねお前どこまでバカなんだよっていう。
いや本当にバカだよね。
ああなんか
あいつら
何何何
いや月給とかの話が出るとさどうしてもあの婚活の話がさ
婚
活あのね俺今日で、ね、今日じゃねえやこの前すき家行った時に、うん、あの隣でおばちゃんが婚活の話しててすごいぶん殴りたくなったんだけど、
は
い
は
い、
もうおばちゃんだもんね。
そうそうそうそうあの諦めろって言いたかった、
うん、あそうあれだよなんか婚活のやつでなんか最初のデートでなんだっけ
ファーストフードに入れてファーストフードに連れて行かれた男とはもうデートしてくないかっこ30代女性舐めてんのかお前
いやでもねいやでもね30代でも可愛かったり、うん、なんかこう魅力的だったら、うん、あのね年は正直関係ないんだよね、
う
ん、
だけどとりあえず最初のデートでうんぬんはまあいいんだよそれはいいんだけど、うんファーストフードに連れて行く時点でないですよねとか言ってる時点でもうこっちからしてないから、
うん、っていうか俺そんな
だってそういう質問してる時点で同意得たいから言ってるだけでしょ、
うん、
でもなんか俺うんでもなんか俺でもマック行きそうな気がしていや記事読んだ時から
僕も下手するとマック行くかもしんないんだけど、うん、だからって言ってさ最初のさデートとかそんなに行くとしてさ
でも
そんな微妙なさいい加減の店に行けるんだったら婚活なんてしてないわけだ、
うん、
っていうか婚活ってあのビジネスに乗せられてる段階で負け組だから、
うん、
どう考えたって負け組だから、
うん、
結婚
てか、ね、そんなね結婚したいと思える相手がいないんだったら結婚進んだ
やつらはあの結婚イコール、うん旦那の金で生活できるイコール自分は働かなくていいみたいな思考が丸見えで嫌です。
金もあるしあとは世間体そう
あれだよねなんか
だってさ、ババアが一人で暮らしてたらみっともねえだろ。
だって現実じゃん。それはさ、ただ単に現実を見てないだけでしょ。
だからそれがいい悪いだっていうあれじゃねえんだけどさ、一般的にそういうあるじゃん。みっともねえ。
だって現実そうなんだから見ろよバカ。そろそろ見ろよって思うよ。
ただ諦めは必要だよね。
ただ諦めきれないだけじゃんそれ。
なんかたまにテレビで出てくるさ、なんか30代前半って言ってもさ、ほとんど35とかのさ、おばさんがさ、確かに綺麗なのよ、綺麗なのはいいんだけど、旦那になる人の条件は年収1000万です、パート、え、何言ってるのあなたっていう素に言うような女とは近づきたくねえからね。
常識がないんだよ。
条件に金が出てくる時点でもう嫌だよ。
嫌だよ、
嫌だよ。てか、そんなんとね、一緒に生活したくねえよ、うん、どんなに美人でも。
なんだっけ、今俺コピペ思い出した、
うん、ね、何あれ、
年収1000万がいいですって言ったら、うん、この会社では年収1000万って言ったらセムクラスだよね。
あれか、
セムって言うと50代だけど、今のあなたはどうのこうのみたいな。
うん、
サムさん牛乳もらっていい？冷蔵庫。
あのコピペ思い出した。
あ、ごめん。
あ、ごめん。
俺コピペって言うと他のポーしか出
てこない。コピペって言うともうレンモさんしか出てこない。何々じゃダメなんですか？
そう、
何々じゃ必要なんですか？
てか、レンモのあれもさ、なんだろうね。
いいテンプレだよな。
いいテンプレです
ね。だからテンプレとしてはすげえね、笑えるんだよ。笑えるんだけど、
あれ一時期ポストしたのが、蓮舫、私が、議員は私じゃなきゃダメなんですか。
そうそうそう。
他の人でもいいじゃないですか。
はい、議員全員クビ。ピッチ。ね、あのね、何々じゃダメなんですかっていうのはね、
あれはね、あのね、
評価するときに使っちゃ絶対いけない言葉なんだって。
なんだろう、自分で自分の、自分はバカですっていうのをすごい言ってるよね、あの言葉。
さらけ出してる。だ何々じゃダメなんですか、
ダメなんですかって、そういう言い回しがさ、うん、そもそもあれだよね。
そういう言い回ししか使ってない時点でもうアウトだよ。
ダメなんですか、
アウトだし。
ただなんかこ、議員ならさ、もっとこう建設的な言い回しが欲しいよね。結構、うん、したらどうですかの方がいい。
最近の議員さ、うん、一般人より日本語下手なやつ多くない？
うん、ただまあ、なんて言うんだろう、気を使うじゃんどうしたって、うん、気を使うから、なんかこうおかしな言い回しになっちゃうことはあると思うんだよ。でもね、うん、蓮舫ってさ、俺さ、そんなテレビで見てないから何とも言えないんだけど、うん、そんなに連呼してたの？何々じゃダメなんですかっていう、うん、
いや、てか連呼してたっていうか、うん、スーパーコンピューターだよ。1位じゃなきゃ意味がないスーパーコンピューターにおいて、1位じゃなきゃダメなんですか、2位ではダメなんですかっていうのを言ってたから、うん、あ、こいつバカだっていう
の。その言い回しってその時だけなの？
その他もいっぱい言ってる。
あ、そうなんだ。
大体どんなことでも、何々じゃ
決め台詞のように言ってるけど、うん、言うたびに私バカですって言ってるようなもんだから。
確かに、それを使うべき時があるっていうのはわかる。わかるけど、
今はじゃないなっていう。
確かに、仕分けとかの中に、使っていいところもあったろうとは思うの。思うんだけど、それをもう、複数以上に何も考えずに使ってる時点でもうアウトだよ。
うん。
だってちょっと考えればさ、スパコン1位じゃなきゃさ、特許料払わなきゃいけないっていうのは分かるじゃん、
うん、
使用料払わなきゃいけないから1位を目指してるんだっていうのは分かるじゃん、
うん、
ちょっと考えれば分かるじゃん、一般人でも。
ちょっと考えれば、だからちょっと考えれば分かるレベルのことなのに、それすら知らないから、
う
ん、もう
こいつバカだっていう。
しかも それなのにそんなこと言ってくるから、技術者の人たち苦笑いするしかないの、
うん、
でそれを痛いとこ疲れたんだな、母とか言ってるやつがいるから、ひどいよ。
だからバカばっかりなんだって。
とりあえずね、なんだろうね、
でも
なんだろう、勉強することがさ、なんかもう負け組みたいな感じのさ、風潮じゃないけど考えをさ、
とりあえずね、頭の固まった世代をね、うん、もうやめていただきたい。
ああ、じいさんばあさん
とか会社とか、
うん、
会社とか会社とか会社とか、
うん、
会社とは嫌ですね。行きたくもない飲み会に、
いや、まあ、飲み会のあれはまあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、なんだろうね、本当にアホなことしか言わないのとかいっぱいいるじゃん。
ただまあみっともないいるけどね。でもね、なんかこうそういう風に言ってると、なんかこう一回の出現をの足を、
何した？ごめんね、なんか引っ掛け
て。ネジ落ちた？
あ、これか。
これじゃん、これ。
それか。
かこんなキラキラして、うん、斉藤さん行っちゃった。俺一人だと繋げないんだよ、うん、常識がないからね。
だ
から切っとけばいいんじゃね。
だからさっきのさ、うん、ってさあれ蓮舫とかの政治とかなんじゃん、
うん、
なとかあと政治とかもあるけど、うん、なんか勉強したらなんか負け組だよね母とかさ、
うん、
いうようななんか中学生とか小学生とかいいんじゃん。
いんの。
いるよいるよ。
そこまでなんか働いたら負けみたいな、
うん、だなんで勉強すんの意味ないでしょとか言うけど、うん、勉強してないやつはそこどこ行ってもバカにされるから勉強しなきゃいけねえんだよ。
でもさなんかそういうやついつでもいない。
いるよ いつでもいるんだけど
今だけじゃなくて
本当にもう俺ら小学生の頃周りを思い出しても今の方がよっぽど多いと思う。
そうなの、
うん、だって俺ら小中学生のさどれだけ見てるかって言ってもさ本当に一部も見れてないじゃん。もう世代が違うから、
うん、
話すことすらないし、うん、僕らがその中にいるわけでもないから、
うん、
だから僕ら小学生の時とか遊んでたけど多分それなりに勉強してた覚えはあるのよ。もうゆとり入った直後だったけど
小学生の時はね、うん、そうだね。中学校俺全く勉強しなかったから俺言えないんだよね勉強に関しては本当にサボってきたからさ、うん、
だから僕もあれ小学校ほとんど遊び回ってて、
うん、
中学校も結構遊んだのね、うん、遊んだけど中2ぐらいから塾通わされて、
うん、
なんだろうねヤクザみたいにな先生にすごい仕事通ったから、
うん、勉強したの。
でも勉強したよ、だからなんか、ま、なんか知んないけど質問にしに行かなかったら逆に怒られたから。
そうな君、うん、でも勉強してればまあ言えますけど、うん、俺はね俺はね中2の時はひどかったね、
う
ん、まあひどかったね、
まあ、しょうがないでもまあ勉強しない人がいるのは分かるんだけど、
うん、
だたまにいや別にそういう選択肢もあるのは分かるよ、うん、あるのは分かるんだけど、
うん、
勉強しなくても何にでもなるよねっていう考えを持ってるちびっ子がいっぱいいる時点でもうアウトだと思う。
そう あとは勉強に限らずなんかこう一貫した気になってる小中学生が多いイメージはあるよね。
多いてかね僕昔そうだったから
なんかこう知った気になってるっていうのはまあ子供にありがちだけど、
うん
まあ、あの母数としてそれが多いっていう話だよね、うん、
もうね
っていうかもう小中学生でねこうけしからんことをしてるじゃないですか今、うん、
いるよね。
けしからんですね。
でだなんそもそもさなんで小中学生の時に、
うん
なんかなんだろうもう直接的に言うけど性的なことっていうかセックスしちゃダメだっていうのはその本当になんか成長し始めてすらいない時にそんなことやると、うん、なんか成長に歪みが出ちゃうのね。
そうね体に負担かかるしね、う
ん、なんか変に身長伸びた割になんか知んないけど骨は
スカスカみたいな
スカスカでもう本当になんだろうねちょっと壁カーンって殴っただけでもう骨バキバキになって拳使い物にならなくなったりとか、そういうおかしな体になっちゃったりするし、
ホルモンバランスが崩れるんだよね、
うん、
っていうか
まあまあプラスになることもあるかもしれないけどそんなのは 1% もないです。
いやでもほっときゃねそうなるよな親がね、うん、なんかね、うん、親っていうとさどうしてもあれなんだけどさ、
うん、だどう考えても多分なんだろう我々の親のちょっとしたぐらいの世代からなんかね
段階の世代の子供、うん、
段階ジュニアってやつ
ですね。段階の世代の人たちが育てた人が、うん、子供が親に今になって、うん、そいつらがクズばっかりだって話だよね。
だあのバブル経験してるじゃないその人たち、
うんうん、
バブル経験してなんだこの世の中ちょろいなって言った直後にそんなちょろい世の中なんて幻想だったんだよっていうことを知られたのになんだろう、うん、ちょろかった
何そこに
昔の英語的なものを延々と子供に語るから、
うん、
子供がまだこの世の中ちょろいんだなみたいなね幻想抱いちゃう。
もういやまあいずれにせよねえ小中学生であなたガキですよ小学生なんて、
うん、
で高校生だってガキだしきっと僕たち大学卒業したら大学生なんてガキだって言うんでしょ、うん、きっと、うん
今何の話？何の話？
え、いや小中学生がけしからんっていう話。
あ、
う
ん、なんかけしからんことを
けしからん
するよね。
全然その性の話だけじゃないんだけど。
いや今俺ごめん、ね、ポーランドだかニュージーランドだかそこら辺の今ニュース思い出しちゃった。
あれっしょ？
あの
太陽と月。
うん、
え？
太陽と月だっけ、うん？そんな名前のやつ。
いやあの なんだっけ、
中学校で流行ってなんか8人だから妊娠したとか、
あの乱行ゲームじゃない、
そうそうそうそう、
あの なんだっけ、あのエロ漫画、群青じゃない、なんだっけ、
わかんない、
如月群馬だ。いや俺あのエロ漫画家好きなんだけどさ。いや俺すごい好きなんだ、単行本持ってるから、まあどうでもいいんだけどさ。
ごめんね、ごめん、全然話ずれちゃった、ごめんね。
ちょっとエロ漫画の話になると、
うん、いいからいいから、広げなくて、広げなくて、ごめんごめん、いいわ、ごめんいいわ、ね、R18 にはしたくねえんだ、
ごめんね、あの、まあそれ あってやん、ポーランドだっけ、
ポーランドだっけ
か、ポーランドとか多分そんな感じだ
った、あの伸ばし棒が入ったってこと覚えてる。
適当だな、また
ニュージーランドだからポーランドだから
ね、すごい無責任だよね。
いいよ、もうパパはニューギニアってことでよろしく、
その国の人からしたら怒られる。
いやまあそうなんだけどね、もうね、
いいよ、なんかそう難航、
ごめんね、俺の情報処理能力がさ、外国と伸ばし言葉っていう、
いやでもいかにニュースを適当に見てるかっていう話ですよ、それ。
いや、確かポーランドだったと思います。
俺もなんかそんな気がする。
だって、ニュース見たっていうかさ、あの、ウェブのニュースでさ、チラッと見たぐらいだから、覚えてないんだよ。
ウェブのニュースも何も痛いニュースだけどね。
いや、俺逆ニュースだった。
あ、そうなの、ね、ちょっとマジだね。俺痛いニュースだから。
この。だ板ニューに乗る前にソース元で見てた感じ。
あ、そうなんだ。
てかもう、ほんとさ、なんかあの、小中学生がさ、なんか、そういうものに関してさ、一体何考えてんのかもう本当に分かんない。
でもさ、すごくね、乱行ゲームって。でもさ、うん、昔からあったよ。
ええー、だろう。
いや、
ねえ
よ、いや、あ、それが露呈しないだけで、もっとなんかクソみたいな犯罪っていうの
は、ね、クソみたいな犯罪はいっぱいあるよ。
そういうのあるよ。
いや、乱行ゲームだけ取ったら、そりゃあるかないかなんか分かんない。もっと、だからでもそういう盗作した、あの犯罪っていうのは今やっと情報網が発達してきたから露呈するようになっただけで、
そういう年代でしょ、
だったんだよ、
あったのも分かるし、それこそ僕らの昔の世代とか多分じいさんばあさんの世代なんかもっとひどかったって話は聞いてんだよ、聞いてるんだけど、それを小学校で遊びっていう感覚でずっとやってるっていうのがもう危ない。
あれは中学校じゃない、
危ないけどさ、正直ちょっと羨ましいよね、
それは思ったよ。それは思
ったよ。だからさ、なんか妬みから怒ってんじゃないの？
いや、それは思うんだけど、多分それは我々がもうこんな、
なんか、
やってても、
それはね、それはね、ごめん、それは完全にひがみだ。それはあの、我々から見た、あ、羨ましいなっていうひがみだ、それは。
あのさ、大人になったからさ、それは世間一般的にはいけないんだよって言うのであって、
世間体では、あの、けしからんって言わなきゃいけないプラス、あ、なんか、いいなっていうさ、若干の感覚が入ってる。
心の底でちょっと羨ましいと思ってんの、うん、
入ってるよ、それは。
別に。
ちゃんと僕、羨ましいけど、まだダメだよって言ってくるね、うん、あれ。
でもまあ、それで、さっきホルモンバランスが崩れる云々の話してたけど、うん、もちろんそういう可能性もあるし、うん、それで妊娠して子供産んじゃったら、まあ、おろすにしたってね、産みにしたって人生大きくガラッと変わるけど、うん、でもそれがその人の常識になっちゃうから、うんうん、案外苦痛じゃなかったりするんだよね。
まあ、そもそも
ね、常識が常識じゃないっていうのは怖いんだよ。だ、常識ってあの、まあ、言っちゃえば、いろんな人の平均でできてるわけじゃん。
そうだね。
ってことは、平均の人っていないわけじゃん。だから、その、どっちかに大きくブレた人が多く出れば、常識って変わっていくじゃん。それが怖いんだよね。
そうだね。
てか、それが元で、なんかこう、他人に危害を及ぼさなければ別に俺は乱行ゲームでも何でも勝手にしろって思うんだけど。
テメラでやってればな。
でもそういうのをちっちゃい時に覚えちゃうと、していいんだっていう風になって、あの、大きくなって他人に迷惑をかけるのが、まあ、嫌なんだっていう話ですよ。
だから自分で責任取れって話だな。
そう。あの、人に迷惑かけなきゃ別に何したっていい
よ。何したっていいよ、別に。
何したっていい
んだけど。勝手にしろって話、羨ましいんだよ、こっちは。
羨ましいんだけど、うん、小中学生の時なんて責任取りようがねえんだ
から、ないからね、
やめとけって話なんだよ。
あとその後どうしようもねえから、うん、どうしたって親の、
うん、
小中学校高校で、うん、なんでそういうのがダメだって言われるかっていうと、別に責任取りゃいいんだけど、責任が取れねえから最終的にやめろっていう話になってる、
うん、他の人に迷惑かけんなっていうことなんだよね、うんうん、
別にね、高校生だったら法的にはやってもいいんだよ、やって子供作ってもいいんだよ、
うん、
作ってもいいけど、本当に子供できたとして、うん、お前それ一人でちゃんと責任持って取ってやれんのかっていう話、
生かしていけよっていうの、
まあ責任能力に関しては年齢で一概に言えないから難しいんだけど ね、
だからもうそれこそなんか例出していったら中学生のなのにさ、もうそれこそ、ね、年収で10万とか稼いだりとか普通にいるっちゃいるから、ね、
うん、
ただまあ年収があるから責任能力があるって言えばそれは別だからな、また、
うん、体力は大きいけど、
責任能力とかもそんなもん一切ないようなバカなのとかいっぱいいるから、
うん、あの金持っててもバカなやついっぱいいるから、
うん、
そういうやつが大体捕まっていくから。
そうだ、
いかにこうやって失敗談があっても、うん、なくならないですよ、うん、失敗なんかいつの時代どのタイミングになったってなんでこんな風に育てたんだろうって後悔する親は絶対出てくるし、うん、いるから、アホなことをする子供も絶対にいるから、うんうん、なんか結局一時の話だよね。でもね、
いたちごっこっていうかさ、もう変わんねえもん、
うん、
でも話さないで脳天気にのほほんと暮らしてるバカやりましかと、
うん、だから、うん、そういうのをいかに経験してあのダメなことを知っていくかってことだと思うよ、
うん、
だからそれを自分の教育っていうか、なんだろう、うん、それを自分の家庭の教訓にすればいいんだよね、
うんうん、あれだよ、あの男はあの理想的な父親を目指したかったら野原ひろしを目指せっていう、
またひろしっていう、
だって野原ひろしほど、
俺昨日大人帝国見たばっかりなんだから、うん、
野原ひろしを目指していけばとりあえず立派な家族愛を父親からは目指せると思うよ。
野原ひろしって曖昧すぎるもんだって、名言がいくつかあるぐらい、うん、
名言がありすぎた
な。まあでも今の日本で言ったら割と勝ち組の方ですよね。まともな方だね。勝ち組だ、
うん、ただまあ、あの父親が家族を愛していればそれでいいかっていうとまた話は別なわけで、
うん、
まあ、
うん、まあ話し合いですよ、話し合い。
そこら辺の話を難しいなって考えた末に結論出せるようにならないとやめた方がいい、
うんうん、そうね
難しいとも思えないような状態だったら、
なんか真剣に考えられるんだったらいいけどね、
うんうん、
あとはあのそれなんかどうでもいいって思ってるうちはいつまでたってもてめえは子供だよ、
うん、
でもさ、すごい子供欲しくて欲しくてたまらない、もうすごい真剣に考えてるのに結婚できない人は婚活するべきなのかな、やっぱり。
それはまた別なんじゃねえの。
別だよ。いや俺はあれだよ、もうとりあえず子供欲しいと思ってるんだけど、
うん、
結婚できなかったら、
うん、
もうそれこそ個人とかで親のいない子供を引き取るなりなんなりして育てようかなっていう、
養子制度だっていうのあんだから。
養子って今あの未婚でも
できる、できる、できる、
できる、できるけど結婚した方が有利かなっていうぐらいでしょ、
うん、
てか結婚してなかったら後が不利になるからっていうのもあるから、うん、
要は子供連れて結婚できるのかっていう話になればそれは不利だけど、養子をもらうっていう面から見れば、
まあ、まあ、あの個人の子だったらまあ別なのか、
うんうん、
でもそれで理解してくれるかどうかっていう、単純に子持ちっていうだけで、うん、あの評価を下げるようなやつらもいるから、
うん、でも正直に言うと子持ちっていうだけでそんな評価を下げるような女とは
関わらない方がいいと思います、
うん、むしろまあ、そこら辺も含めて難しいねっていう結論に達して結婚できないっていうになったら、なるんだったらまだいいと思う、
うん、
いいと思うんだけど、え、子持ちなのみたいなことを言われると
イラッときます、
うん、イラッとくるし、うん、消えろってなるから本当にだ、そこら辺はなんだろう、
何
扇子が欲しいんだって、熱いんだって。
いや違う違う、いやなんかすごい扇子やで仰いでると態度でかく見えるよね
あ、うん、それ知ってる？センスって、うん、運動で発せられるエネルギーの方が、うん、風で奪われる熱量より大きいんだよ。うちわだと、うん、仰いでればどんどん熱は奪われていくけど、うん、センスはどんどん熱は溜まっていくんだよ。
でもそれ奇弁でさ、センスあった方涼しくね。
一瞬はな。その一瞬はな。ただなくなった後は、
仰ぐのをやめた瞬間に熱が
そう。ただうちわは風力が大きいので、うん、それを奪えるらしい。奪えるっていうか、まあやめた後熱いのは変わらないんだけど、
うん、
計算しそれをなんだかよくわからない数式にしてプラマイにすればとりあえず涼しくはなれるらしい。
なんかさ、
何私がセンス数本あのディスってんの？
違う別に。
なんかさ、あの別に
そういうわけではない。
バカにしてるわけじゃないけどさ、うん、ひねくれてるよね、そういうこと考える人ってね。いいじゃん、涼しくて仰いでんだからさっていう話でしょ、うん、
いや別にディスってるわけではないです、うん、言っとけよ。
別にディスってるわけではないけど、
ないです。
それだったら、まあ、うちは使った方がいいんじゃねえって話。
いや効率的にはだけど別に好きな方を使えばいいんじゃねえのって。
絵柄気に入ったからさ、
うん、
うん、
うちはだ、要はあのセンスでバカみたいに仰いでるやついるじゃん、
うん、
それがダメだっていう話で、
うん、
まあ普通に仰いでる分には変わりませんよ
っていう。そうですね、
はい、好きだったらいいんだよね、
うん、
すいません、
あのセンスだってうちわだって、
そう、ね、
すいません、え、し、俺本当にハエに見えた。
熱くはないけど、なんか気が向いたからパッて出
して、ホタルか
仰ぐとかもあるからね、
うん、
最近ね、なんかゴキブリとかに怯える季節になってきたじゃないですか。
角ゴキブリだっけ。
角ゴキブリはやめて、もう本当に。
あなたの背後に角ゴキブリ。
やめろ、
いつも背後に角ゴキブリ。
やめろって。あのリアルゴキブリ遭遇したことある？
最初見た時本気で笑ったんだけど。
いや、あのね、ゴキブリリアルで見たことあると笑えねえよあれ。
え、
お会いするんだ、
ありがとう。
私はね、あのゴキブリのおもちゃがあったの。それを、あ、まあ、ある人の前にポンと出したらすごい勢いでビビられて、それで、いや、今度からそういうことやめてくださいねって孫に言われたから言われたから隣のアパート置いてきた。
やめろよ、びっくりするじゃん。正直なんか死んでんのかさ、おもちゃなのか分かんねえから触りたくないもんね。
しかも死んでるのかと思ってそーっと近づいたらファッと飛ぶからね、やつ。
俺大丈夫、あれおもちゃの色だから。
俺今んとこ今1年に1匹のペースで出てるんですよ、順調に、うん、
あなたの背後に角ゴキブリ。
やめてください本当
に。いつも近くに角ゴキブリ。
あのね、
あなたの背中に角ゴキブリ。
黙れんて。俺本当にダメなんだから。
なんだっけ、カブトだかクワガタだかとさ、ゴキブリがさ、
うん、
まぐわった毛からなんじゃねって言ってるよね。そのゴキブリじゃないクワガタだかカブトだかが何を思ってゴキブリとやったのかってい
うのが、レイプされたんだ。
すごい気になる。
レイプをされたんだよ。
だってゴキブリってさ、なんだっけ、頭飛ばされたら、頭飛ばされても1週間生きるんだよね、うん、で死因がガシなんだよね、うん、奴ら強すぎるだろ。
意味が分かんない。
無敵すぎるだろ。
体いらねえじゃん、頭から足生やせみたいな。
口だけでいいじゃんな、もう。
そうやったらカタツムリだってさ、なんか氷点下、
うん、
そこでも生きてられるんだけど、その、やっぱり餓死で死ぬっていう。
そうそうそう。
なんでたくましいやつはキモいしか、やつしかいないの。
いや、
たくましいのはキモいのか。
だって、カタツムリなんかさ、もうなんか、ほぼ水分じゃねえかと思うじゃん。うん、でも氷点下でも奴ら生きるんだよね。すごいよ。だから、あれだよ、人間どんどん死んでいって最初、なんだっけ、あの、地球を小さくした模型みたいなのがあって、うん、人間8人と男4男子、男4女4とか、そういう割合で、なんか虫とか蝶とか、なんか鳥類とかそういうのを突っ込んで実験した結果、なんか酸素濃度だかなんだかを間違って、ゴキブリが大量発生して滅亡したみたいな、そういう話を聞いたことがある。
ゴキブリの話とかもうやめよう。
いや、あのね、
いや、確かにあれゴキブリって一歩間違ったら、人類滅亡させる。
ゴキブリはね、怖いんだよ。生理的に無理なんだよ。
なんかさ、あのネットにある画像でさ、なんか壁の模様かと思ったら
全部ゴキブリ。あの、英語で、奴らをうちに入れるな、みたいなの書いてあるんだよね。うん、あれは本当にダメなんだ、俺、ゴキブリは。
30回記念で、今までまともな話してたのに、いきなり最後でゴキブリの話
いいよ、ね、これ最後にすんの。
だってもう57分撮って
る。いいよ、どうでも。
そうだよ、俺。
とりあえず1時間で切っていこうぜ。
ああ、なるほどね、うん。切っていこうぜって言
ってさ。仕掛けてたらさ、朝にパッと見たら、なんだろう、ネズミ入ってるよね。
うん、入ってるね。
やめて。
ネズミ入ってて、ね、ものすごいもう目の濁った感じになってるか、なんだろう、まだ動いてて。
ほ
ん
と、いや
ーって暴れるんだけど、
あのさ、ね、あのさ、
力抜けすぎて、もう、
俺さ、あの、去年の夏に、ゴキブリ発生して、ゴキブリホイホイ置いたのよ、
うん。
怖くてまだ回収してないの。
知ってる？ゴキブリって、1匹いたら30匹はいるんだよ。
やめてよ。あのね、30はいねえよ。
いる。
いねえ。
いる。
いないいないいないいない。
いない。だ、あのね、外から入ってきたやつだから。
うん、
うちのは。
外から入ってくるでしょ、うん、入ってくるやつが、卵持ってたら30匹になるんだ、うん、
あのね、俺ね、ゴキブリのね、卵の孵化の動画を見たことがあるのよ。
なんで見てんだよ。
え、なんか見たいじゃん。
なんで
怖いもの見た
くない の。
グロ画像があったら踏むだろ。
踏まねえよ。
踏みますよ。
踏むよ。
踏みますけど。
踏まねえよ。
俺積極的に回避してるよ。
踏むでしょ。
いや、あのね、うちもね、あの、親が来た時に親がずっと戸を開けといて、それで1匹入って、うん、1匹逃したらって出てこないもんだって。
うん、
俺は実際出てないから、ゴキブリホイホイ設置して、うん、そいつが捕まったの、うん。あの、2センチくらいでかくなって。
成長してんじゃねえか。
あのね、その去年の夏出た時にゴキブリホイホイ2つ設置したのよ。
あのゴキホイさ、設置してもさ、捨てないとさ、そこで羽化するってやつら。
あの、そうなんだ。あの、で、片方が、うん、あの、本命だったの。もう片方は念のためここら辺にもいるかなと思って置いたやつだったのね。うん、で、その本命だった方には見事そいつが引っかかったんだけど、うん、2センチくらいでっかくなったやつが、うん、でそれも 俺じゃなくて先輩に、うん、先輩に電話してちょっとうちにゴキブリホイホイ回収しに来てくださいって呼んで、で、ホイ回収してなんかいるけど、うわーみたいな感じで捨ててくださいそれみたいな、うん、で感じで回収したんだけど、ね、もう片方のいるかもしれないっていう方怖くてまだ未だに見れてないのね。
うん、奴らだから、いやだから奴らは。
あ、そうだ、あの明日うち来てさ、
却下
俺もうダメなんだよ本当に。
却下だ。
私はね、入ったその日に逃したから大丈夫で、う
ん、あのね、に、逃げるんだよ。で冷蔵庫の下に行って、なんかあのゴキジェットとかねえから俺、うん、あの制汗スプレーとかかけてたの
何いい顔にしようとして
る。なんかさ、人間の顔にかけたら目つぶしになるじゃん似たような感じでさ、効かねえかなと思って。でも逃げるだけなんだよ奴ら、うん、しかも超早いの。
当たり前じゃん。
最初はね、その一匹がそこの靴のとこ、
うん、
靴脱ぐとこに落ちたから、それでほうきでパッパってやった。
それ幸運だよね。俺、うん、壁伝ってどんどんあのさ部屋に来るんだもん、うん、ゾッとするよあれ。あとゴキブリじゃないけどさ、俺あのキーボード弾いてる時に、あのデスクトップの前で、うん、俺デュアルなんだけど、そのデュアルディスプレイの、うん、そのちょっとの境目のところをさって何かが移動したのが見えて、うわーってなって、それゴキブリじゃなかったんだけど、うん、あのね10センチ弱ぐらいのムカデだったのよ、うん、死ぬかと思ったよ。あれムカデじゃない、ゲジゲジだ。
おめえ、なんでそんな共存してんだよ。
あのボロアパートは共存なんかしてねえよ勝手に入ってくんだよ奴らがよ。
え、っていうかまださ、ゲジゲジが去ってきただけだったらいいじゃん。
よくないよ。
俺ちっちゃい頃背中っていうか、ここに入ったからね。入ってたからね。
俺なんで、あれ、小学生の時に。
おい、もう切るぞ切るぞ。
あのね。
なんで話してる途中だろ。さ、あの、だから、小学生の時に、あの、はい、母親が、うん、ほら、これ、あの、乾かしたてだから、着なっつってバーって投げて、着た T シャツの中にスズメバチが2匹いたの。
あ、聞いたことあるさ。
怖いだろ。刺されたんだよ。
お前もう一回刺されたら死ぬじゃん。
あの日、なんだかショック。
アナフィラキシーショックじゃん。
俺あの小さい頃からの累計で10回弱刺されてるからね、あの蜂に。
じゃあここでさ、なんか柔らかい話していい？
うん、
あのばあちゃん、
柔らかい話ってゴキブリの体、あの腹の話とかさ。
そういう話じゃなくて、ばあちゃんち行ったの、
うん、
ばあちゃんち行ってなんかこうここら辺痒いなと思ってここ見たらアリが歩いてて、
ね、アリか、
うん、で、うん、あーもうつってこうやってさ、家帰ったの、うん、家帰って3時間くらいしてトイレ行ったら、うん、行ってこう用足して流したら、この便器の縁をアリが歩いててね、
うん、
ああついてきたんだな
でもアリも集団でいるとキモいよね、
うん、
踏み潰したくなるよね、
うん、
終わります、終わります、
終わらない、
終わります。だって1時間を超えたので終わります。はい、ラジオの時間第30回。
ロスタイム。
お相手は斉藤と、
いらないとこ切って1時間
にしろよ。お相手は斉藤と
ゴキブリと
その他大勢でした。お疲れ様でした
41回撮りましょうね。次
41回、
あ、30回だ